始まりました。映画の話したすぎるラジオ第199回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではですね、我々の近況の話入っていこうと思うんですけれども、マリオンさん、いかがされてました？
そうですね。先週ちょっと映画見てなかったので、ちょっといっぱいお題作品以外のものも含めていっぱいちょっと見ました。アプレンティスとザ・ルームネクストドアとオンドリの泣く前にとミッシングチャイルドビデオテープを見てます。はい。で、まあアプレンティスは、まあお二人がもう結構がっつりお話しされてたので、まあ特になんかめっちゃ付け加えることあるわけではないんですけど、確かに見てて辛くなるなっていう感じでしたね。これがなんか言ったもん勝ちみたいな、すべて既成事実としてどんなに状況が負けていても間違っていても言い切ったものが勝ちみたいな、なんかそれがまかり通ってしまっているのがすごい今の時代なんだなっていうことをなんかまざまざと見せつけられてるみたいな感じで、ちょっと恐ろしくなるというか、うん、その一人一人に真実はあるみたいなこと言いますけど、まあ、あるけど超えちゃいけないラインはあるだろうみたいなことを、もう平気で超えてしまってもいいんだみたいな、それがこの世界を勝ち残っていくためのルールなんだみたいな感じなのが、まあ結構見ていて、まあ確かにこれは辛くなるなっていう感じでしたね。はい。で、あと結構その年代の映像っぽさみたいなのをきちんと再現してるみたいな感じだったじゃないですか。
はい。
なんかだんだんやっぱりそれ映画的なルックじゃなくなってく、じゃないですか。なんかそこ含めて、こういうのちょっとちっぽけっすよね、みたいな風に言ってくれてるのかなーっていう淡い期待みたいな、というか思いみたいなのを、ちょっと僕は重ねてはいたんですけど、まああくまでその年代の様式としてやってるだけだとは思うんですけど、まあすごく映画としてまず、まあアプレンティスめちゃくちゃ面白いし、よくまとまってるんですけど、あの年代の映像フィルターにで見たら結構バカバカしいなみたいな風にも見えて、なんか映画的では、映画としてちゃんと成立してるんだけど、お前らは映画的なルックでは絶対見せんぞみたいな感じをちょっと僕は感じたというか、まあそこまで考えて作ってるかはわかりませんけども、なんか僕はちょっとそんな風にも思ったりしました。はい。
いや、今マリオさんのお話聞いて、僕逆にちょっと怖いなって思った部分があったんですけど、
はい、
映像が現在の映像技術に近づいていくことで、むしろ現実に近づいていくっていうのがちょっと怖さとしてあるのかなって気がして、やっぱ70年代のフィルムの質感ってザ映画ってものじゃないですか。ただその80年代のビデオっぽい感じとかを経て、だんだん90年代が近づいて映像綺麗になっていくじゃないですか、
はい、
これが2000年代になったらデジタルになって、僕らが今見てるドナルド・トランプの映像に近づいていくって考えたら、怖いぞって現実になっていってるぞみたいな怖さがあるのかなって気もちょっとしましたね、今聞いてて。
そっか、確かにそうか、現実との地続き感っていうのは確かにそうかもしれないですね。でも本当になんか最後の最後になればなるほど、あんまりかっこよくないみたいなというか、風に見えてくっていうのはなんかちょっと感じたりはしたので、まあうまいですよねっていうのは思いましたし、最後の方になんかトランプの人生におけるあるね、出来事というか、まあ手術っていうのを描くとかいうのもなんか、ああ、大事なところを置いてきちゃったね、世界。みたいな風な重ね方もちょっとしてるのかなーなんて思ったりもして、はい。すごくよくできてる映画だなーっていう風に思いました。はい。で、ザ・ルーム・ネクスト・ドアなんですけど、これってご覧にはなってないですかね。
まだ見れてないんですよ。す
ね、まあ、スペインの巨匠のペドロ・アルモドバルの、まあ、最新作にして初の英語作品の長編っていうことですね。短編はありますけど、長編はこれが初めてっていうことで、で、出演してるのが、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーア。ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアが主演と。はい。いう感じで、で、ティルダ・スウィントンを演じる、まあ女性が、もう、癌で余命わずかだと。で、もう、癌治療の 望みもほぼないみたいなことで、もう宣告されてて、で、まあ、久しぶりに、まあ、友人、まあ、それをジュリアン・ムーアが演じてるんですけど、会う友人に、まあ、あるお願いを託すんですよね。安楽死がしたいと、まあ、端的に言うと。自分の望む形で死を選びたいということで、で、二人で、まあ、別荘を借りて、で、その、一ヶ月間別荘を借りてるんで、その間のどこかで、私は、あの世に旅立つからっていうのを言うんで、まあ、そこを、そんな私のそばにずっといてほしいっていうお願いをするんですよね。はい。まあ、なかなか重たいお願いだなとは思うんですけど、うん。まず、まあ、死を見取ってほしいっていうお願いって、まあ、なかなかね、あると思う。ちょっと、その、ね、横に寄り添う側としても結構辛いだろうし、うん。っていうのを、まあ、お願いするっていう話になってて、で、そもそも安楽死もいろいろ是非あるじゃないですか。
うん、うん、
うん。
まあ、この映画別にそこをめちゃくちゃ掘り下げた映画では別に全然ないんですけど、まあ、どこ掘り下げてるのかっていうと、やっぱりもう死生観というか、生とは何か死とは何かみたいなことを、まあ、結構、まあ、達観した形で、まあ、ちょっと描いてみせるみたいな、いうふうな映画になってました。はい。だから、なんかその、うん、巨匠が考える死とは何かみたいな映画って、まあ、結構あると思うんですけど、例えば宮崎駿の君たちがどう、生きるかもそういった側面ちょっとあると思うんですけど、若干。
うんうんうん、
まあなんかそういったものに近いのかなっていうふうには思ってて、うん。まあ死ってすごく特別なもののように思えるけど、生もまた同じぐらい等しいものであるみたいな、ちょっと達観した視点がちょっと通底してあるというか、うん。結構そういうのが結構、うん。まあセリフとか引用してる作品とかからもそういうのがなんかちょっと滲み出ているので、あ、もうなるほどなと。うん、で、ただ、同一なんだけど、そこには圧倒的な差がもちろんあって、断絶というか、はもちろんあるし、けどそれが巡り巡って回っていくっていうような、まあ、視点っていうのが、まあ、この物語の中で描かれていくという感じですね。うん、あと、やっぱり、ペドロ・アルモドバルなんで、もう色彩が豊かというか、
うん、
赤と緑と青の、なんか色使いが、スペインじゃなくても、ニューヨークでもちゃんとこんなにパッキリと色がこう綺麗に見えるんだっていう感じがちょっとすごいしましたね。舞台がちょっとニューヨークなんですけど。はい。なんかこんなに真っ赤っかな赤着こなせる人すげえなって毎回思うんですけど、この人の映画見てると。うん。まあそれぐらいほんと色彩豊かで、もうね、出てくる車も全部赤いんですよね。大事なところに出てくる車が。うん。
そう
そう。ちょっと確かに、ほんとペドロ・アルモドバルの映画見てると、なんかちょっとワインレッドのカラーの車とか乗ってもいいかもなってちょっと思えるというか、うん、なんかそれぐらい本当色彩も豊かでも見ているだけでも本当にこう眼福というか、はい、まあそういう映画になってまして、本当非常になんか素晴らしい、さすが巨匠っていう感じの映画でした。はい。
死を迎える話として敵と比較してどうでした？
うん、
そうですね。まあやっぱり達観してるので、ザ・ルームネクストドアに関してはどこか、
うん、
うん、まあ、敵の方が、どっちかっていうと我々よりと、我々よりっていうのはあれですけど、庶民側に立ってくれてるなっていう感じって言ったらいいんですかね。うんうん、
生々しさありましたね。
ちょっと生々しかったりとか、そうそうそうそう。死って結構、ままならないでしょ、みたいな、ところの方が、なんかちょっと、まあ、今の自分にはなんかこう、ちょっと、こう、結構納得いくかな、みたいなところは、ちょっとやっぱり、ありますかね。うん。決してもちろん、だからじゃあ、ザ・ドルーム・ネクスト・ドアが悪いのかっていうと、そういう部分では全然ないんですけど。はい。今週はこんな感じです。はい。
はい。大井さん、いかがされてました？
はい。僕はですね、劇場だと、本作以外だと、オンドリの鳴く前にを見てきました。さっきマリオさんもちょこっと触れられてましたけど。
はい。
まあ、ルーマニア映画なんですよね。で、まあ、物語としてはルーマニアの片田舎、の、ずっとそこにもう駐在するおじさん警官がいて、で、そのおじさん警官が、まあ、とある事件が、その村で起こるんですけど、その事件をこう、捜査しなきゃいけなくなっていくっていう話なんですよね。
うん、
で、なんかまあ、すごいテイストとしては、スリラーとコメディのちょうど中間ぐらいの感じ、と言えばいいんでしょうかね。なんかね、とにかくもう、主人公のおじさんがね、ダメでいいんですよ。どこまでもダメで。そう、なんか基本的にもう、僕この映画、なんかダメなおじさんを楽しむ映画として僕見てるんですけど。
うん、言いたいことすごくわかります。
すごくわかります。
はい。
その、この映画、まあ、とある事件で、その首謀者が出てくるんですけどね。その首謀者も、まあ、なんていうかな、ダメで安っぽくて、しょうもないんですよ、とにかく。まあ、なんなら、その首謀者の隣にいるやつの方がちょっと怖いぐらいな。感じもあって。でもなんかそのダメさというか、その、まあ、だんだんこうなんていうか、談合じゃないんですけど、まあ村の中のある種のルールというか、それをこう、なんていうかな、率いていく人がある種のルールを歪めていく話にだんだんなっていくわけですけど、まあそんなこと許されないなって思いながら見るんですけどね。なんかその、偶話性はめちゃくちゃ、まずその面白いし、まあある意味、よく見る話だなっていう気もしたんですけど、この映画やっぱ特に優れてるのは、そのことを演じてるおじさんたちのしょうもなさ。で、そのしょうもないがゆえに、やっぱりラスト、そのしょうもないけど、ちょっと真面目に生きようとするというか、ちょっとだけ正しい方向に生きようとするっていうのが、やっぱちょっと感動的に思える気がしたんですよね。あんまりその、うん、まあ、ちょっとミステリーっていうか、まあ、ある種ネタバレも多分たくさん出てるとは思うんですけど、あえて言わずにいこうかなと思うんですけど。
うん、うん。
うん。なんか、すごくその偶話的な物語の外側にある、その役者の演技というか、そこに肉がある人がいる感じとかが、まあ、すごくこの映画面白くて、うん、見たことあるようで見たことない感じのバランスの映画になってたので、めちゃくちゃ面白かったです。
いや、上映機会が結構難しくて、見に行くのがなかなかなんですけど、
うん、
いいなぁ、行きたいなぁ、
うん。いや、確かになんか、この映画で起こる出来事って、うん、あ、世界の至るところで起こってることだなぁ、みたいなふうにやっぱ思うみたいな、ことばかりが結構ありましたよね。
そうなんですよ。もう全然日本のいろんな、あ、あれもそうだし、これもそうだな、みたいな感じで、頭に浮かぶんですよね。
うん。そう。浮かぶっていうタイプの映画にはなってましたね。
そう。
本当にミステリーとかでは全然ないんで。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
そこで、あ、こいつだろ、みたいな、というかね。これこういうことでしょ、みたいな。結構すぐわかるタイプですからね、これね。
いや、で、しかも、そいつがね、なんか、ちょろって漏らすところとかが、まあ、しょうもなくていいんですよ。
そうですね。うん。
うん。普通もうちょっとそこなんかもったいつけたりとか、その追い詰められて言うとかだと思うんですけど、なんかね、うん、ただただ我慢できなくて言っちゃうんですよ。
うん、
そうでしたね、あれ。
しょうもなっていう。
うん、
そうそう。なんだろう。ファーゴとかに近いんかなってちょっと。
あ、すごい、そうです、そうです。すごいわかります。多分ファーゴ、そんな感じ。
あー、そうですね。
うん。
あ、そうそう。すごいファーゴっぽいなって思ったんですよね。うんうんうん、だから、なんかちょっと僕ポスターで、なんかタランティーノとオストルンドの名前が出たじゃないですか。タランティーノ×オストルンドみたいな。
出てましたね。
そうかみたいな。どっちかっていうと、コーエン兄弟っぽいな、うん、みたいな風にちょっと思って。って言ってましたね。
まあ、実際確かコメントの中だとコーエン兄弟言及してる人とかもいたような気はするんですけど。
まあ、確かにね、最後の展開とかまあ確かに言わんとすることはわかるが。
まあ、そう、言わんとすることはわかるんですけどね。
ちょっとあれにちょっと引きずられすぎちゃったっていうのはちょっとありました。
僕でも最後も最後でこう、全然かっこよくないのも最高だなって思ってますけどね。
はい。あれね、うん。いいですよね。ああいう感じの、もう、はい。もう何も言えねえですけど。これじゃ何も言えない
ですよ。そうなんですよ。あのレベルの、その、やつ、なんていうかな。ああ、これ言ったらネタバレでも別にネタバレでなくてもいいか。クラウド以来だなって感じがしました。自分は見てて。
ああ。いや、ちょっと、いや、なんならクラウドの方が、
うん。
なんかしっかりしてんな。
そうそうそうそう。
そう。って思うぐらい。
うん、うん、うん。
あれ以下。
そう。
あれ以下。
あれ以下。マジであれ以下。
クラウド以下。
すごいな、それ。
いやー、なるほど。そうなんですよ。だから、まあ、全然人とか死ぬんですけど、なんかもう、しょうもなくて笑いながら見ちゃうというか、うん。なんかそういう感じの映画ですごい楽しかったです、見てて。
うん、うん、うん。
はい。でですね、今週は以上です。
はい。僕はですね、 ミッシングチャイルドビデオテープと、
うんうん、
パピオンとトワイライトウォリアーズ決戦急流城塞を見てきました。
うん、
はい。で、まず、ミッシングチャイルドビデオテープはめちゃくちゃ良かったです。本当に。
うん
うん、
めっちゃ良くって、見てる間ね、ずーっとうっすらと寒くて。
うん。うん。うん。
なんか背筋の血流が悪くなったというか、もうずーっとなんか寒いんですよ、怖くて。
うん、うん、うん、
うん。で、すごい極端な事象って全然起きないんですけど、うっすらと予感だけがずーっと続くというか、めちゃめちゃ上品で質が高いホラーだったなぁと思いましたね。うん。なんか見てて思ったのは、あ、そもそも映画って心霊現象だなって思ったというか、
ほう、
その、見えてるものが、記録されてるっていう、その記録されてるってこと自体がすごい心霊だなって思ったんですけど、
うん、
その、画面に映ってるものはもちろんあるんですけど、映ってないものもないっていう形であるんだなって思って、そう、ないものはあるって感じること自体がすごい心霊的だなって思いながら見てたのと、あと、やっぱカメラですよね。このカメラって何なんみたいなのが常にあって、それ、
うん、
映画って絶対それ付きまっといますけど、あ、それってすごい心霊的なものなのかなって思って、まあその映画というか映像に限らず、音声記録も心霊だし、あと記録もそうだけど、記憶もそもそも心霊なんだなって思って、
うんうん
うん、
そのお母さんの記憶とかが、あ、これ自体がもう心霊現象だわって思いながら見てたんですけど、
うん、
うん、いやなんかね、すごい映画とホラーっていうもののそもそもの相性の良さみたいなものを改めて気づかされたなと思ってすごい良かったですね。
うん、
はい、
うん、
あとね、主人公が同居してる司役の平井亜門さんっていう役者さんの、
はいはいはい、
見た目が僕むちゃくちゃ好みで、
ほう、
めっちゃ好みで、
かっこいいですよね。うん、
あとね、主役二人の関係がね、
うん、
めちゃくちゃ尊いんですよ。なんかね、この映画その見方するやつじゃないけど、もうずっとなんかワクワクしながら見てましたね、あの二人の関係を。
特になんか二人のその、慣れ染めというか関係性ってめっちゃ深く描いてるわけじゃないけど、もうなんかすでに通過の関係性が出来上がってて、うん、なんかそれが当たり前のようにもうなんか始まってるっていうのはすごいいいなと思ってたんですよね。
うんうんうんうん。そうですね。別にそこにこう何か特別な言及をするわけでもなく、
うん、
ただただそのまま進んでいくし、お互いがお互いの何かをこう補い合ってるような形にも見えるっていうところがめちゃくちゃいいなと思います。
うん。
うん
あの、むちゃくちゃ良かったです、本当に。
うん、
はい、
うん。
あと、パピオンっていう、まあ、1973年だったかな、の映画の、まあ、リバイバル見に行って、スティーブ・マック・イーンとダスティン・ホフマンが出てるんですけど、まあ、結構これも、その、友情が熱いものとしてよく言われるんですけど、僕は、なんかあんま友情の話には感じなくて、もちろん友情のシーンもあるんですけど、結構その、めちゃめちゃ熱い友情の後で、お前のせいでこうなったんだけど、みたいな喧嘩してたりもするから、なんか、あんまりその友情がメインと感じなくて、どっちかって言ったらやっぱ冒険なんですよね。その、1930年代に、仏領ギアナっていう南米のフランス領の土地で、その犯罪者として収監されてる人が主人公で、まあこれ実在の人物が書いた小説をさらに原作にしてっていう映画みたいなんですけど、もうね、その、脱獄シーンの続々感とかすごくてですね、本当に友情というよりは冒険者として楽しむ話だったのかなとは思いましたね、
うん
うん。ただまあ、映画自体が古いのもあるし、舞台が1930年代っていうのもあって、今見るとまあ、どうかなみたいな部分も結構あって、ハンセン病患者とか出てくるんですよね。登場人物として、
う
ん。あるいはその南米の原住民の居住区、が舞台になったりするんですけど、その描き方、さすがに今はちょっとな、みたいな感じの部分は正直ありました、それは。まあ映画自体が50年以上前の映画ではあるので、まあ、そこは目をつぶってっていう感じかな、とは思いましたかね。はい。で、一番話したいのは、トワイライトウォリアーズ決戦急流城塞なんですけど。
はいはいはいはいはい。
もう、 局所的に話題ですよね、
はい、
これね、
うん、はい。これね、今一番見るべき映画だと思います、僕は。
お
はい、
あ、やっぱそうなんだ。
いや、も
う
バチクソ面白いです、本当に。
はあ、なるほど。
はい。で、舞台は、いわゆるクーロン城ですね。うんうんうん、現地の発音だと、ガウロンだったかな？ガウロン城塞っていう読みになるかと思うんですけど、うん、1980年代の、その、ガウロン城塞を舞台にして、難民として香港にやってきた主人公が、その、ガウロン城に流れ着くんですけど、はじめそこで、まあ、ならず者として、コテンパンにされるんですけど、だんだん受け入れられていくっていう話で、で、あ、ついに自分の居場所が見つかったと思ったら、そのガウロン城の中の、そういう人間関係の仁義の世界の中で、だんだんその主人公は排除される方向に働いていってっていう。で、それを排除しようとする側と、受け入れた側との対決になっていくんですけど、
うんうん
うん、もうね、信じられないくらい熱いんですよ。
ほうほう
もう、で、主人公はまあもちろんいいんですけど、どっちかというと、その主人公を受け入れる、そのガウロン城側の管理してる人が、ロン・ギュンホンっていう名前なんですけど、これ、ルイス・クーさんっていう、これも一部の界隈ですごい知られてる映画で、SPL シリーズ、札幌っていうカンフー映画。
ほうほうほう。
があって、これに出てた方なんですけど、監督もその SPL シリーズの監督されてる方で、で、おそらく有名なので言うと2作目のドラゴンマッハですね、放題。
ドラゴンマッハ、はあ、
はい。に出てた方なんですけど、まあドラゴンマッハもね、むちゃくちゃすごい映画なんですけど、もうその、まあ、カンフーの話になっていくんですけど、そのカンフー自体のむちゃくちゃなアクションの凄さと、その、人間ドラマが混然一体となって進んでいくんですよね。
うんうんうん。
もうその格闘シーンにおける熱さはそのまま人間ドラマの熱さとイコールになっていくんですよ。
うんうんうん。
もうそれがすごくて、その、ロン・ギュンホンが主人公を受け入れていくメンターとしての、なんというか器のデカさみたいなのも熱いし、その主人公と同年代の若者たちがその主人公を受け入れて友情を育んでいくシーンもむちゃくちゃ良くって、もうね、すごいです。もう、激激激熱映画なんですけど、いや、これはね、僕今、語彙力死んでると思うんですけど、
珍しいですよね。
いや、ほんと見てほしいですね。もうちょっとちゃんと喋れるように寝てたんですけど、喋れなくなりました。いや、本当にね、むちゃくちゃくて、あと、その、まあ、そのガウロン城、廃墟みたいな、ものすごい荒れてる場所なんですけど、その狭い中での格闘をやっていくんですけど、
うん、
そのアイデアが素晴らしいんですよね。
お
もうめちゃくちゃごっちゃごちゃした建物の中で、もう様々な格闘描写が描かれていくんですけど、
うん、
あもうこういうの大好きってなっていくんですよ、本当に。もうね、最高の映画です、本当に。いやー、素晴らしかったですね、本当に。
それ僕、中国出身の友人がいるんですけど、
はい、
彼が超おすすめしてて。
あ、そうなんですね。
そう。だから絶対いいんだろうなとは思ってるんですけど、まだ見れてないっていう、早く見に行きたいですね。
はい。あともう一個したいのが、そのガウロン城っていうのはもうないわけですよね。
うんうんうんうん、うん。
はいはい。もうないですね。うん、
1994年だったかなに閉鎖されて、はい、そこに住んでた人たちって、まあそこからもう退去してるわけなんですけど、その、かつてそこにいた人々の時間みたいなものも描いていくんですよ。
ほー。
ほ
ー。ほー、なるほど。
そのガウロン城の中で過ごしてた人々。だから本当に日常を過ごしてるんですよね。なんか食べ物作ったりとか、うんうんうん、靴を修理したりとか、
うんうんうん、
荷物運んだりとか、そういうそこにいた人々の生活みたいなものも描いていってて、もちろんその男たちの激アツ格闘アクション映画なんですけど、同時にかつてあった人々の時間を描いてる映画でもあって。
あ、それいいなぁ。
へぇー。
すごいんですね。単にその熱量だけの一枚岩の映画じゃないんですよね。
うん、
そのいろんなものが多層的に同時にあって、でも表面上はむちゃむちゃ豪快でフィクショナルなとんでもアクション映画なんですよ。
うん、うん、うん。
でも一枚皮を剥いだら、すごいリアルな人の性がそこにあるんですよね。
わー、すごい、好きなやつかもしれないですね。
いや、僕、映画を見るって、これを見るために映画を見てるなって思うぐらいには、もう大好きなやつでしたね、本当に。
うん、うん、うん。
はい。うん、もう、超おすすめです。はい。っていう感じでした。はい。あと、番組全体にお便り一通いただいてますので、紹介させていただきます。カン・イワシさんからいただきました。店長メンバー、毎回楽しく聞いています。195回の盗撮の件ですが、基本事後報告でいいと思います。今の映画館は暗視カメラで全ての上映中のお客さんを録画しているので、上映後にスタッフへ相談するのがベターだと思います。基本、皆様のおっしゃっていた通り、システムに任せる方が良いですし、顔バレもしないし、犯人側も出禁対象になるし。ただ、怒りが邪魔して映画鑑賞の集中力が削がれますが、こういうのも一期一会として考えてもいいかもですと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと感じたの、もしかして映画、館の関係者の方だったりするんですかね。
ああ。
なんか、劇場内暗視カメラで見てるってあんま発想僕パッとなかったんで、もしかしたらお詳しい方なのかなってちょっと思ったんですけど、
うん、
はい。そうですね。上映後にスタッフに報告していただくのも一つありなのかなっていうふうに思いました。ご意見ありがたいなと思っております。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つお便りいただいているので紹介させていただきます。おいさんお願いできますか？
はい。ラジオネームセロトニンさんからいただきました。店長メンバーの皆様こんばんは。ブラザー、プドゥの二人という作品があまりにも良かったのでメールを送らせていただきました。マレーシアと台湾の合作映画でネットフリックスでも配信されています。マレーシアを舞台に最下層の街で支え合って生きてきた兄弟の過酷な運命を描いた作品です。ウーカンレンさん演じるろう者の兄が手話で語りかけるシーンが強烈でした。もし見ておりましたら感想をお聞きしたいです。はい、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
見てます？
そう、ちょっとポスター見て気にはなってたんですけど、まだ見れてないです。
全然知らなくって、もう、いや、こんな映画あるんだっていう感じだったんですけど、で、なんかネットフリックスでも配信されてるって聞いてたんで、そうなんだって思ったら、アバンとアディっていうタイトルで配信されてるらしいですね。そう、名前が違うっていう。
今でも劇場かかってますよね。
今劇場でも全然かかってるっていう。う
ん、そう、同時に配信されてる感じなんですね。
ああ、なるほど。
みたいですね、なんか。うん。
タイトルが変わったわけですね。配給が変わることで。
なるほど、なるほど。
多分そうだと思います。多分先にネットフリックスとかでやってて、はい、うん、正式に配給ついたからタイトルはこうなって。たのかな、なのか、ちょっと順番わからないですけど。
はい。
いや、もうなんか、最下層の街で支え合って生きてきた兄弟ってだけで僕もトワイライトウォリアーズみたいで、いいなってなっちゃうんですけど。
ちょっとっぽいのかなっていうね、感じしましたし、あとマレーシアの映画っていうのはね、なかなか、
そう。
ないじゃないですか。
そうっすよね。あんまり見たことないですよね、映画と舞台として。
そうそうそう。うんうん、なんかそういう意味でもすごい気になりますけどね。
うん、
うん、うん。いや、セロトニンさんには、去年、辰巳を勧めていただいたっていうのがあったんで。うん、
はいはいはい。
そうですね。
はい。セロトニンさんのレコメンドはすごい信頼感が高いっていうのが
、
あるので、
うん、
うん。すげえいい映画なんだろうなっていうのはあるんですけど、
うん、
ちょっとまたもし、見たら、ここででもお話できたらいいですね。
う
ん、
そうですね。
そうですね、うん。
はい。てな感じで、では、テーマトーク入っていきたいと思います。